私たちは命あるもの、すべていつか終わる、始まりがあって終わりがある、頭の中ではよくわかっている。しかし、自分が命が終わっていくっていうことを考えることはあまりしません。明日の計画、今月の予定、今直近で私たちが一番頭を悩ましているのは、この迫り来る台風のことかもしれません。そんな中で私たちは自分の命、大切な人の命、無事でいてほしい、そんなふうに思います。特に自分の大切な人の命となりますと、突然っていうのは困るんです。ちょうどいいとか、少し看病をしてからとか、いろんなことをみんな予定して、そしてその中で納得して送っていきたいって思うことが実に多いようです。実際のところ、私自身も自分の夫が突然召されたことに対して、この水曜日の夜、ものすごい風とものすごい音でこの教会中が揺れたり、換気扇から風が逆流してきたり、前のあの鉄骨がゆっさゆっさ揺れると、なんで一人なんだ、そんなことをふーっと思って、写真に向かって、ちょっと早すぎるよみたいなことを自分で叫んでしまうような私でもあります。私たちってやっぱり何かこう誰かと支え合っていきたい、そんなふうに思って生きているんではないかな、そんなことを思います。また今日の夜から、あるいは明日台風がやってくるとなったら、準備は万全として、猫も犬もいるけれど、きっとまた一晩賛美歌を歌って明かすのかな、そんなことも思います。今日の聖書の箇所、ナインの若者がよみがえる、死者の弔いの葬列が主イエス・キリストによって止められて若者がよみがえる、そのような話である。聖書の新約聖書の中で一人の人がよみがえっていく、その物語はこのナインの若者、そしてヤイロの娘、最後にマルタとマリアの兄弟ラザロがよみがえっていく物語として記されています。このような奇跡といわれる物語をどんなふうに受け止めるのか、これは一人一人の聖書の読み方によって大きく影響されてくるし、そしてまた変えられていきます。私がまだクリスチャンになる前、教会に通っている時、確か中学生ぐらいだったと思いますが、ある年配のご婦人が私に言いました。聖書は神様の霊によって書かれているから、一語一句間違いはないと信じなければいけない、自分が納得できるとか納得できないとか言うんじゃなくて、全部信じなくてはいけないって私に言ったんです。私はその時反論できませんでした。それだったらイワシの頭も信心っていうのと全然変わらんじゃんって、そんな風にも思いました。まあ、今もしそう言われましたらね、相当十分にツッコミの入れることができる私に育ってはいますけれど、聖書っていうものを本当に一語一句全て間違いがない、この死者の復活も絶対に間違いない、正しいことだ、科学的にも立証できる、そんなことを言って、そこにフォーカスが当たったら、聖書の本当に言いたいところ、本当にどこに神様が私たちを伝えようとしているのか、どんどん吹っ飛んでいってしまう。私たちのバプテスト連盟のこの加盟する教会は、1947年にアメリカの米国南部バプテスト伝道局から多くの宣教師、そしてまた当時で40億、今だったら400億になるようなその金額を献金していただいて、もう一度戦後復活していきます。その時に今西南学院大学の E.P. ドージャーという牧師、彼は創始者でありますが、彼が6つの基本的路線というのを伝えました。そしてその1番、私たちは聖書が神の霊感を受けて書かれた神の言葉であること、神の無病性、 無病性、難しい言葉です。間違いが決してありえないことを否定するものとは組織的に一致することはできないとしました。これに賛同できないのには協力をあげない、献金も渡さないと言われました。その中で16の教会がこのバプテスト連盟の始まりと言います。聖書の無病性、先ほどの聖書、女性が私に話してくれたように一語一句すべての言葉が間違いがない、筑語霊感説とも言われ、またこの無病説に対してバプテストの連盟は相当の間そのことに従い、そのことを信じようとし、そしてまたそこに動きがずっと続いていきました。しかし今現在のバプテスト連盟は教会員手帳の改訂の加えられたところを見ていただければわかると思いますが、聖書というものはその時代の歴史的な背景、あるいはそこで執筆した罪深い一人一人のその思い込みやそのものも全部ひっくるめて、まさに神様の霊感が働いて、そしてそこに一つ一つの間違いがないではなく信仰の出来事として聖書を受け止めるという立場をとっています。こんな考え方、あんな考え方、多様性を認め合っていく、もっとざっくばらんに言えばイエスは主なり、その信仰告白の中で一致していこうとする一つの群れであります。ですから2000年に彼らはこんなことを言いました。私たちは女性の牧師は聖書に書いてあるから一切認められない。その中で女性牧師主人の会たちが私たちはそうは思わないということで、そこからたもとが分かれてきました。相変わらず今米国の南部バプテストは奴隷制度に対しても悔い改めをすることもなく、女性の牧師、女性の宣教師も一切認めないという立場を取っていますから、歩み寄りをすることはできない。そのような中で私たちは自分たちはどうやって聖書を読むかということです。私は今日このナインの若者のよみがえりの聖書の中でフォーカスを当てたいのは死者のよみがえりではなくて、ここにイエス・キリストという人がどんな思いでこの行動を取ったかということにフォーカスを当てたいと思います。イエス・キリストのこの話、ルカによる福音書では平地の説教といわれるたくさんの聖書の言葉から私たちはいろんな示唆をいただいていきました。賛同する人、そしてまたそうだって思ったり、この人についていけばと思った人たちがたくさん、一行が旅をしてこのナインという町へと歩んでいきました。群衆は膨れ上がり、そしてまた病を癒し悪霊を追い出すこの力を持ったイエス・キリストという男はただ者ではない、なんか自分にとってもいいことがあるんじゃないか、そんなふうに思った人たちはどんどんどんどんどんどん膨らんでいきました。その人たちがこっち側から向かっていくときに、ナインという町の門から一つの列が出てくるわけです。この列の一番前に歩んでいるのは泣き晴らした目を持った一人の女性でした。そして当時の僧列っていうのはどんなに貧しい人でも泣き女と笛を吹く人がいたそうですから、そこに泣く声と笛の悲しい音が流れながら人々がこっち側に向かって墓に向かって歩んでいくというそのような場面です。ナインという町はナザレからだいたい10キロぐらい南のところにある小さな町でした。聖書を丁寧に読んでみるとやもめであり続けたというふうに継続が書いてありますから、このやもめは相当早くに夫を失って、そしてその一人息子を育てていくという大変な働きをしていたでしょう。今のように女性が働くということはありませんから、女性が何とかして収入を得て子供を育てていく、本当に大変なことを彼女はし続けていたんでしょう。ようやく若者と言われるような年齢になった途端に とうとうこの若者も命を失ってしまった。一体どうしたらいいの、なんでこんなことが自分に起きるのか。喪失感と絶望感と、もう本当にどうして自分も死んでしまいたいような、そんな思いがこのヤモメの心の中をしっかり包んでいたでしょう。町の人はみんなそれほどを知っていましたから、何とかして慰めようとして、聖書の中には町の人が大勢一緒に寄り添っていたという書き方がされています。イエスのこの一行がこっち側の門に向かっていくこと、そしてこっち側から本当に悲しげな音と泣く声とか対立して、ここで出会っていくわけです。これがこの場所の始まりです。主イエスはどうされたのか。この母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと声をかけ、近寄って肝に触れていかれたと聖書は記します。ここに記された哀れに思うとは、腹綿がちぎれる思いに駆られる、まあ、岩波役にそんな風に記されている主イエス・キリストの極めつけの同情心を表す言葉です。ギリシャ語でスプラングリゾマイというこの有名な言葉、ここにはなかなか日本語でつながる言葉を見つけ出すことができませんから、新改訳聖書ではかわいそうに思う、あるいは他の翻訳では哀れに思う、あるいは腹綿が突き動かされたような、こうとてもじっとしてられない、なんとかしてという、そのような強い思いを表すスプラングリゾマイ。長く貧しく厳しいヤモメ生活を追いながらもなお一人息子の成長に本当に喜びを感じていたこの彼女が襲った恐ろしいほどの不幸、そこにイエス・キリストは腹綿がちぎれるように、もう本当に何とかしてやりたいというような強い思いを抱いたようです。このスプラングリゾマイ、いろんなところに聖書が出てきますが、まあ、一番有名なところとしてはルカによる福音書のあの10章に記されたサマリア人の、良いサマリア人の例えの中で、強盗に襲われ半殺しになったその人を見たそのサマリア人が哀れに思い、腹綿がちぎれるような思いで、その半殺しのまるでもう死んでしまったようなそこへ駆け寄っていった時の言葉が同じように使われています。この言葉どっかにないかなって思いました。私の沖縄の友人が琉球語にあるよと教えてくれました。琉球語の中にチーグリームという言葉、もともとは肝臓を意味すること、肝臓が痛む、チーグリーム、ここにかわいそうに思うっていう言葉が使われていて、それが昔の琉球語にあるよって教えてくれました。きっと皆さんの中にも必ず持っている言葉だろうと、あの人の本当に悲しいんだ、あの人の本当にいたたまれない状況、放っておかれない、何とかしてやりたい、私でも何かできるんじゃないか。人間が命を与えられた時、きっとその出来事は一人一人に与えられているんじゃないかな、そんなことを思います。当時のユダヤの社会、汚れというものに極めて敏感な社会でした。その汚れの中の一等賞、一番汚れているものは何か、死人、死者、死体で、これに触るっていうことはまさにあなたは汚れということを言われるものです。先ほどのサマリア人のお話の中で、祭司もレビ人も死体だと思って遠回りをしていったお話を皆さん覚えておられるでしょう。触ったら自分が汚れるんです。ところがどうでしょう、イエス・キリストはその本当に悲しんでいるヤモメのその葬列に向かって手を触れたのは、かわいそうに思っていくその彼女じゃないんですよ。汚れのそのまさにただ中にある死体に、肝にイエス・キリストは手を触れたというわけです。 噂は上がらない。みんなびっくりしてギョッとなって、その対立は止まったというわけです。イエス・キリストは言いました。若者よ、あなたの言う起きなさい。応答するように布で巻かれたこの若者は起き上がり、物を言い始め、そしてイエス・キリストは母親にその息子を返している。この箇所は誰かの求めによってイエス・キリストが働かれたんでもありません。あるいはこの人の信仰によってイエス・キリストが働かれたわけでもありません。まさにイエス・キリストはスプラングリゾマ、その人が究極的にもう本当に絶望してどうしようもない、何にも頼るものがないような状況の中の、そのただ中で腹綿が突き動かされるようにして、もう直進してって向かい合っていった、そのことをここで記されています。極めつけの同情心は、天地万物をお作りになられた主なる神が働いてくださった出来事として、若者が蘇った出来事として聖書は記していきます。私たちは何をしたから、あるいは何ができるから、あるいは何か値する価値があるから神様が働かれるのではないんです。もうどうしようもないし、失敗ばっかりするし、うまいこといかないばっかりの、その中でもあなたに神様は働かれるんです。そしてもう泣かなくてもいい、言われていきます。ルカによる福音書はこのお話のずっと前、列王記、預言者エリアがこのサブレタの女の息子をよみがえらしてやったこと、エリシャのまたシュラムのこの女の息子をよみがえらせてやった、そのような預言者という人々がまさに祈るような叫ぶような、その出来事の中で神が働いてくださった出来事をしっかり頭に入れた中で、このナインの若者のよみがえりを語っていくんです。そうだ、預言者はイエス・キリストが現れるまで長い間現れてこなかった。人々は虐げられ、抑圧され、ローマ帝国によって踏みつけられたその社会の中で、もう本当に危機同然、いつそこで暴動が起きても恐ろしくないほどのその社会の中で、人々は救い主メシアを待っていた。その中で、偉大な預言者、その人が来ることを待ち望んでいたその社会の中で、このナインの若者も、出来事が起こされていた。それもなおイエス・キリストの本当に強いスプラングリゾマへ、この同情心によってこの出来事が起こされていた。主なる神がそこに働いてくださった、そのことを私たちは受け止めていきたいと思います。限りある命が与えられた以上、必ず別離は来ます。この場所を振り返ってみるとき、この町の門を出て墓場に向かう人々は死に向かって下っていく悲しみの葬列である。主イエス・キリストの出来事、命の主がまさに愛してやまない独り子として与えられたこのイエス・キリストのその出来事は、まさに命の出来事であり、そしてまた命が発裂するような、命が人々に喜びの出来事として起こされていく出来事として門へ向かっていく、その二つの葬列がぶつかった時、まるで化学反応が起こるようにして、スパークが飛ぶように、そしてまたそこで本当に化学反応が起きたようにして、そこに出来事が起こされたと見ることができるかもしれません。そんな中でイエス・キリストのその出来事が起こされていた。私たちはどんなふうに聖書を読むか、その出来事をどんなふうに受け止めるか、私たちは何かこだわりを持って読むんではなく、もっと柔らかく、そしてここで何が本当にイエス・キリストを突き動かしたのか。イエス・キリストは私たちのすべての罪をあがなって、十字架によって罪をあがない、もう終わり、死へ向かう葬列を精一杯の体で止めてくださいました。そして 永遠の命を与え、そしてまた復活の初歩として私たちの前を歩んでくださっている。私たちはどう生きるのか、その生きるという道へつながって歩むのか、終わるというその死へ向かって壮烈に身を委ねるのか、私たちは選び取りを求められていきます。主イエス・キリストはまさに天地万物をお作りになった神様から使わされたその方です。私たちはまさにそこにつながるとき、たくさんの重荷を抱え、たくさんの疲れに虐げられ、そしてまたどうして私がと思う中で、共に歩んでくださる主イエスから命をいただいて、もう泣かなくてもよいという言葉の中で希望を持って歩んでいく、その私たちでありたいと心から願います。お祈りをいたしましょう。では神様、私たちはたくさんの課題を抱えています。しかしなおその課題に気づかないでいるとき、あるいは人には話せないことたくさん抱えています。しかしなおあなたはすべてご存知です。あなたに向かって歩むとき、あなたは全身全霊で受け止めてくださり、そして命の出来事としてくださって、私たちを希望を持って生きる道へと歩ませてください。主を導いていてください。あなたのその伸ばした手の、あなたのもう泣かなくてもよいという言葉をどうぞ私たち一人一人に与えていてください。すべての先だった主の導きの中で、この祈り、主イエス・キリストの皆で祈ります。アーメン。